皆さん、改めましておはようございます。今日でね、断食も3日目になりましたが、皆さん今日の目覚めはいかがでしたか。皆さんのお顔をね、見ていると、だんだんこの光沢が増し、なんとなくこの笑顔がね、素敵な笑顔がこぼれてきたような気がいたします。今日のね、私もヨガで参加させていただき、皆さんのポーズがね、日に日になんかこう上達っていうか、綺麗な美しいポーズになっていくこの変化がね、すごいなって改めて思いました。私自身もね、1日目のヨガと比べて非常に体が曲がりやすくなった、非常に動きが良くなって、しかもバランスがね、非常に取りやすくなったのを体感させていただきました。で、今日のね、テーマは光り輝く未来に向けて今私たちができることってことで、まず私がね、基調講演を初めにね、約30分ぐらいさせて、いただきたいなと思います。大変貴重な講演ですので、ぜひ皆さんしっかりと覚えて帰っていただけるとありがたいかなと思います。その後ね、今回の講師陣4名によるトークショーっていうか、ショーではないかもしれませんけど、ショーでなかったらショーもないということでね、まあ、喜んで笑っていただいたらいいと思いますが、そのトークショーを約1時間ぐらいプラス皆さんから質問をね、お受けするような質疑応答、その後私のまとめのお話ということで、進行ね、していきたいと思います。まずね、私の話、まあ、光輝く未来に向けてというね、タイトルがついてますが、まず私が大事に思うのは、今回のプチ断食セミナーのテーマである発酵というテーマですね。発酵食品による今回は甘酒とかを使ったデトックス断食、これが今回の断食の目的で、玄米甘酒プラス麹を含む味噌ですね、それからお醤油を含む梅醤番茶そういった発酵食品を今回は用いてね、お腹のお掃除をしましょうと、そういったね、発酵食品のデトックス効果を、ね、用いた今回断食合宿でしたが、実は地球環境そのものについても微生物を使ったね、浄化ができるのではないかと私は考えているわけです。昨日ね、奥脇先生からカビのね、菌、要は麹菌というカビ菌の優れた効能効果について詳しくね、お話があったと思いますけど、なぜ日本独自の文化が麹なのか、麹発酵食品なのか、醸造文化なのかっていうと、この日本の環境風土と麹とかね、関係しているわけですね。昨日海外ではなかなか麹ができないんですって話をね、お聞きしましたが、この日本の環境風土であればこそ、麹という素晴らしいね、カビを用いたバイオテクノロジー文化が生まれたと私は思うんです。一つは湿気の多さ、今日もまあ湿気が多いですけど、梅雨時になると非常にジメジメした、気候条件になるわけで、砂漠化している地域だとこの湿気がほとんどないんですね。大陸気候はモンスーン気候といって、アメリカも中国も湿気が非常に少なくて、絶えず水を飲まないと干からびていくような体がね、そういう気候風土になっています。その点山がね、近くまで日本って迫っていて、で、山の森林が水を蓄える保水能力が非常に高いがために、非常に湿度が高い、ね、環境風土であるわけです。あと豊富な水、森林が水をたっぷり蓄え、しかも棚田というね、田んぼに水を、ね、貯蓄するで、そういった能力が、保水能力がある、そういった世界一水の豊かな国であるっていう豊富な水、海に囲まれた環境ってことで、良いお塩が、塩田とかを通じて手に入ったってことで、この湿度と豊富な水、それからエネルギーの高いミネラルの多い塩ね、この3つがあったからこそ醸造文化、味噌とかね、麹を使ったさまざまな醤油とかというものが生まれたんではないかと思っているわけです。発酵文化が 生まれるためにはやっぱり環境風土っていうねものとの関わりが非常に多くて、こういった優れた微生物麹カビが生まれたってことは日本の環境風土がやっぱり素晴らしいということになるんですね。その中で育まれる日本で最もよくできる穀物は何かっていうと何ですか、作物、穀物、それは米ですよね。その米にカビの菌が生じて出来上がったのがやっぱり麹、ね、の世界ですね。米とそれからカビ、この2つの、ね、ドッキングしたものから麹というものができるわけです。で実はこの発酵食品というのは解毒力が抜群で、東京農大の発酵学の権威である日本スローフード協会会長の小泉武夫先生は全ての発酵食品では解毒力があるっていう話をされています。これをね、解毒発酵って呼んでますね。全ての発酵食品には優れた解毒力がある、これを解毒発酵って呼ぶとね、小泉先生はおっしゃっています。例えば味噌の中の解毒発酵を成分は何かっていうと、味噌の中に含まれる解毒発酵の成分はメチオニンっていうアミノ酸ですね。これは、まあ、強肝剤、肝臓機能を良くする、ね、強肝効果がこう、ね、あるってことが分かっているわけですけど、実はアルコール飲み過ぎた後アルコールが体内で酸化するとアセドアルデヒドっていう、ね、猛毒成分が、ね、作られ、これが人体を循環すると吐き気がするとか頭が痛いとかムカムカするとかっていう二日酔いの症状を引き起こすわけですね。そのアセドアルデヒドを本当に効率よく分解、ね、解毒するのが味噌のメチオリンというアミノ酸です。だからお酒を飲んだ翌日は何を飲むといいかというと、朝一杯の味噌汁ですね、はい、それからこのメチオリンがさらにすごいのはニコチンタールを分解します。私のね、祖父がよくキセリを用いてタバコ吸ってましたけど、時々このタイプの穴をねこう掃除しないとニコチンタールが詰まって煙が飛んだくなる、そこで一生懸命髪を酔ってはお掃除してるけどね、中の奥がなかなか取れないんですね。で最後どうやって掃除したかっていうと、キセルごとね味噌汁の中につけるんですね。そうするとその味噌のアミノ酸の一種メチオニンでどんどんニコチンタールが分解され、でちゃんとパイプの通りが良くなったと、どうね見聞きしてきましたね。ということはタバコが大好き、将来肺がんが心配という人はやはり味噌汁を絶えず取っておけば、こういったねニコチンタールが肺呼吸器に詰まって、トラブルを起こすっていうねことを未然に予防することができます。それからジピコリン酸、ジピコリン酸はまたすごいアミノ酸の一種で、内部被曝を起こす放射性物質を排出するんですね。放射能を、ね、体内に入った放射性物質を排出する力が高いってことがね、広島大学の研究で分かってきました。広島大学では、まあ、被爆後ね原爆が落ちた後ずっと放射線医学っていうかな、放射線の対処の仕方を研究するね、部門がありました。ラットに味噌汁を飲ませて放射線を浴びさせた時と、何も食べない、ね、飲まさずに被爆させた時と、どっちが腸管のダメージが大きいかというと、味噌汁を与えたラットとはほとんどね腸壁っていうかな、絨毛にただれが起きなかった、ほとんど被爆の害が内部被爆が起きなかったっていうデータがもう出ているんですね。だから、まあ、福島近辺今でもかなり放射線量が高いわけですが、そういうところでね我々がやっぱりこう被爆の害なく生き抜くためには、普段からやっぱり麹発酵食品、これは、まあ、味噌にもありますけど、昨日飲まれたね今日飲まれている甘酒にもあります。それから ね、お酢であったり、それから塩麹とかね、麹食品全般にこういった成分が実はあるんですね。長崎に原爆が落ちた時に続々とね、放射能で人々が死んでいく。もうあと我々ももうね、あと3人の男の人たちがもう明日はないってことで、じゃあどうせ死ぬんだったら最後お酒を飲んで死のうってことで、お酒をね結構日本酒飲んだそうです。そしたらね、被爆症状が全く出なかったという。ってことはお酒もおみきっていうように、まあ、神事でね、邪気払いに使うように、どうもお酒の中にあった麹発酵物質が放射能を抜いたんではないかと、ね、長崎原爆体験記って本の中に、秋月太刀一郎先生が書かれた本の中に載っているんですね。実際秋月先生は爆心地から 1.4 キロのところで被爆され、そこに聖フランシスコ病院、浦上第一病院というのが建っていて、で続々とね、同心円状に死者がこう、ね、広がって一日ごとに増えてきたわけですね。その時に放射線の一時研究をしていた秋津先生は、放射能というのが非常に陰性なエネルギーだと知って分かってね、塩気をしっかりつけて握った玄米おむすびを食べなさいと、から味噌汁を、わかめの入った味噌汁を飲みなさいということ で絶対甘いものは食べてはいけないっていう指示を入所者、まあ、入院中の70名の患者さん、それから看護師さん等に指示を出したところ、誰一人原爆症が起きてないんですね。その後も後遺症がなく、みんな元気な子どもさんを産めているという、そのような事実が長崎原爆体験記の中に載っているんですね。だからやっぱり入ってくるものは致し方ないけど、それをいかに出すかという、この出す、力を高めるということが、この、汚染された環境の中で我々が生き残る上でとても大事なポイントですね。これは放射能だけでなく PM2.5 とか水の中に入っている、環境ホルモン物質から食べ物、加工食品から入ってくるね、さまざまな食品添加物から野菜等から入ってくる農薬、化学肥料、いろんな、我々は複合汚染という形で環境、からさまざまな汚染物質を受けている。でもこの中でも我々は生き残る、必要があるわけで、そのためには発酵食品の解毒力をね、ちょっとお借りすると非常に体内浄化が早く進むと思います。それから味噌だけでなく、昨日納豆の、話も出ましたが、納豆のネバネバ成分ね、納豆キナーゼって言いますね。これは血液をサラサラにする、酵素ということで、血栓防止薬にもなるんですけど、実はね、納豆が出す酵素っていうものは O157、 病原性大腸菌を殺菌除菌する力が最も高いということが分かってきました。堺でね、O157 に感染してたくさんの方が中毒を起こし、1名の子どもさんが亡くなった事件がありましたけど、そのね、お腹の悪玉菌、病原性大腸菌をいち早く解毒する、殺菌する抗菌する力が納豆菌何よりも高いということが分かっているんですね。特に O157 は貝割れではなく食肉ですね、食肉解体業者が解体するときに腸をたまたま破ってしまったりすると、汚物がこの肉につく、そこから繁殖し人間に感染してくるということで、ヨーロッパアメリカでは O157 の感染源は全て肉なんですね、ということが書いてるのに、日本政府だけが買い割れって話をした。弱小業界に責任転嫁をするわけですね。本当の原因は言わない。本当はやっぱり食肉であるって分かってるけど、言うとね、あまりにも焼肉屋さんやそれからさまざまなね、食肉業界に影響を及ぼすので、一番弱小な吹けば飛ぶような貝割れ業界に責任を転嫁したわけです。結局裁判で貝割れではないということで貝割れ業界勝訴したわけだけど、こういったことはほとんどマスコミは言わないですね。 それから皆さんぬか床にいる乳酸菌ね、ぬか漬けをするときにぬか床で生まれる乳酸菌、あるいは酵母菌、これがまた解毒力抜群で猛毒であるフグ毒を抜きます。時々下関で今でもフグ食べては亡くなる人がいらっしゃるわけだけど、フグの卵巣ってとこに毒が集まってるんですね。その卵巣を富山県石川県の人々は珍味で食べてるんです。じゃあどうやって毒を抜いたかというと、独特のやり方があります。独自の製法があるわけだけど、ぬか床の中に3年間、ね、フグの卵巣をつけておくと無毒になるんです。これが解毒発酵です。ということは多少農薬がついていたり、ね、栽培の中で化学肥料が入っていたり、添加物の、ね、疑いがあると思わしきものでも、やっぱりこの中につけておくと、ね、その毒が外れるということですね。これが解毒力だからね、全て無農薬とか有機っていうね、安全な野菜が手に入れば一番いいわけだけど、なかなかそうもいかない。そういう時には安全策としてぬか床につけておくと、ね、たった1日ぐらいで解毒ができる。これがね、発酵食品の素晴らしさですね。でお腹に毒が入った人は、溜まった人は口から毒が出るって知ってますか？これは毒舌って言うんですね。代表選手細木和子って言います。じゃあそのような口の悪い人はどうすれば、ね、毒舌出さなくなるかってどう思います？細木和子をどうしますか？ぬか床につけとくのね。まあぬかに限った話もありましたけど、まあ、なかなかつけるのは物理的に難しいけど、ね、お腹の中にこういった、ね、発酵食品、ぬか漬けとか、ね、味噌汁とか納豆とかが入るとお腹の中の解毒ができると口優しくなるんですよ。口やかましいとかイライラするとかね、なんとなく人を責めてしまうとかっていう人はお腹に一物あるっていうか腹黒いっていうかね、そういったお腹の毒素が、まあ、解毒浄化しようとして口から発散、ね、していったりするわけです。呼吸法ができる人は呼吸で抜けるわけだけど、普通の人は話すことが呼吸法だから、どうしても毒を話したくなる衝動が生じるって言った方がいいかもしれない。そういう時にね、発酵食品を食べておくとお腹の一物が抜けて、優しい言葉が、人を励ます言葉が、愛ある言葉がね、自然に出るようになるんじゃないかなって思います。それから甘酒っていうものもね、昨日奥脇先生からね話があったように、飲む点滴ってことで夏バテ予防ね、ビタミン B 群非常にたくさんありますから、うなぎもビタミン B 群がありで、アミノ酸が多い糖から夏バテってことで土用の丑の日に食べなさいって言うけど、そんなものを食べるよりもはるかに甘酒を飲んだ方が腸内環境は整うし、ね、アミノ酸っていうもののバランスがよく、あらゆるタンパク質をアミノ酸から製造できるし、ビタミン B 群がやっぱり糖質に火をつけバテ症状を予防する。そういう意味でもね、夏場ちょっときついなっていうバテ症状の時に甘酒をねやっぱり活用するっていうのも素晴らしいやり方かなと思います。梅干しなんていうのはね、発酵食品の一つですけど、天然の抗生物質、あらゆる菌を抗菌殺菌する力を持つ食べ物は梅干しですね。ある学者が梅干しの研究をしたところ、究極の世界最高の抗生物質だって言った。天然のね、しかも副作用がない、善玉菌は生かしながら病原性の菌、悪玉菌だけを対峙するという選択機能がついている、副作用がない素晴らしいね、抗菌防腐、殺菌剤として、やっぱり発表したんですね。でもこんな不都合なことを発表すると薬が売れなくなるから、こういう研究は潰されるんですね。全く世に出ない。でも我々知っておくってことが大事。歯の治療した後は抗生物質いらないんです。口の中に梅干しを含んでおけば、ね、殺菌、ね、除菌防腐できるわけだから。 手術した後もよく抗生物質打つけど必要ないですね。梅しょうばん茶とか、ね、梅酢ドリンクとか、もし梅干しをね舐めておけばそれだけで体内が殺菌防腐抗生されるから抗生物質あまりいらないんですね。発酵食品用いれば防腐作用がもたらされる。だって味噌とか醤油とか腐りますか、って天然醸造ものってお酢って腐りますか、腐らないでしょ。自分の中にそういった防腐するね成分を含んでるから。だったらそういうものをね取っておけばウイルス性の病気に感染するとか、肝臓がねウイルスで侵される肝炎になるとかね、腎炎を起こすってことはないんです。あらゆる感染症から身を守るのに梅干しとか味噌とかね醤油とか、それこそ味噌にしても何種類か合わせるともっとアミノ酸の幅が広がるから薬効が高まるし、梅干しと醤油2つの発酵食品を合わせて練ったのが昨日の梅醤、ね、エキスですけど、三年番茶というものも非常に抗菌作用があります。インフルエンザの菌に対して最も抗菌力を発揮するのがカテキンという成分、番茶のねお茶の成分だということが分かっているので、三年番茶っていうものを、まあ、生姜も抗菌作用がありますから4つのね成分を合わせて取る梅醤番茶っていうのはものすごいね、まあ、解毒発酵効果が体内で発揮されると思ってください。一つはね発酵食品みんなに全てにキレートって作用がある。キレート作用、これは有害物質をね排泄する作用を科学的にはキレート作用って言います。このキレートのおかげで重金属、有害重金属が排泄されます、ね、キレート作用ね。放射能も金属です。セシウムも金属、ストロンチウムも金属、ね、その微量金属っていうものを取り込んだ時に人間は吐き出さんといかん、ね、特に放射能の金属はずっと放射能を、ね、撒き散らしていく、ね、のが問題なのでそういうものを抜かないといけない。その時に発酵食品全般にキレートって言ってですね、有害重金属や有害化学物質、これは抜く、ね、素晴らしい働きを持っているわけです。実際には広島大学の研究の中で、光合成細菌を使ったデータがあって、佐々木教授という方がですね、セラミックに埋め込んだ光合成細菌を汚染された土壌に撒くと、その光合成細菌が吐き出すマイナスイオンにプラスイオンを持った放射能が引き寄せられてどんどん吸着されるってことをね、実験で証明されました。で、2013年5月には福島県南相馬市で我が国初の光合成細菌を使った培養除染、ね、培養の力を借りて土壌の除染をする実験が始まっています。その実験はかなりすごくて、この光合成細菌の、まあ、カリウムポンプの働きによって放射性セシウムは 100% 除染されたと書いてあります。 100% ね、まあ、土壌全体、土壌の奥の方まで見るとちょっと除染度が落ちるんだけど、土壌全体でも 70% の効果があった。ヘドロや土壌バイオマスの除染に、ね、大いに期待ができるっていう、ね、データが残っています。ロドバクタースフィロイデス SS1 菌、これも光合成細菌ですが、アルギン酸に混ぜて作ったビー玉状の粒を入れるとセシウムが粒に吸着される、ね、でセシウムがどんどん取り込まれるってことも分かっています。でね、この放射能のバイオ除染に関しては富田則子先生っていうね、国立環境研究所の先生が一番有名で、鬼怒川河川敷からセシウムを食べる菌、光合成細菌を発見した。ロドコッカスエリスロポリスっていう菌を発見し、なんとセシウム137が10分の1に減少する、約まあ 95% 除染ができるデータをもう発表しています。 鬼怒川河川敷から発見されたこの光合成細菌は、実は鬼怒川だけでなく全国にいるって富田先生はおっしゃってる。なんで全国にいるのかってことですよ。それは日本に2つの原爆が落とされたからです。原爆で熱線で焼かれた広島長崎の土壌細菌は放射能を受けて被爆して一旦死ぬけど、今度はそのなんていうか抵抗性耐性っていうのも放射能を耐性を持って生まれ変わっていくんですよ。いろんな抗生物質を打つと耐性菌っていうのが、ね、体内で増えて、結局最後どんな薬も効かなくなるってことが分かっているわけでね。土壌の細菌も全く一緒で、土壌にいる微生物もいろんな環境の悪化によって一旦死ぬと、今度はその環境に耐えうる、ね、やっぱり能力を持って生まれ変わってくるらしくて、放射能を落とされた土壌の細菌も放射能耐性という放射能を食べる機能を持ってまたね生まれてくるんですね。昔光合成細菌というのは地球が放射能まみれの時に放射能を食べて、この地球を今の人間が住める状態にこうね除染してくれた歴史がある。そういった光合成細菌が今でもね結構実は土壌にはいるようで、放射能が多くなるとまたね光合成細菌が働き出し、セシウムっていうものをバリウムに変えたりして常温で原子転換をしてね無害化するような能力を実は持っているんですね。だから広島にはウラン型、長崎にはストロンチウム、プルトニウム型という2つの違った爆弾が落とされたわけですけど、その2つのね、核物質に対して耐性を持つ菌がどうも長崎広島に生まれ、これが風に乗って全国に散ったと言われているわけですね。だからチェルノブイリは原爆が落ちたことがないから土壌に耐性菌がまだいないんですね。ところが日本というものは過去に原爆が落ちたおかげで土壌にワクチンがもうすでに打ち込まれているので、ね、土壌菌を活用すれば放射能は全て除菌除染できると私は考えています。キノコのように土を介さないものほどだから汚染度が高くなるだけであって、土を介して生まれてくるものっていうのは極めてお米であっても放射能残量は低いんですね。だから直接口から入ってくるとか皮膚から入ってくるとか直接水から入ってくるような土を介さない放射能の内部被曝に実は要注意なんですよ。土を介せば土の中の、ね、バイオの力で実は除染がなされていく。日本の土壌っていうのはそのような素晴らしい微生物で、ね、出来上がっているんだということをぜひ覚えてください。で土壌の微生物のバランスが良ければ植物が元気になります。植物は根っこのところで土壌細菌と共生し、本来分解できない土の、ね、ミネラル成分をバクテリアを借りて細かな分子に分解してやっと吸収することができる。だから植物っていうのは根っこで微生物と共生しないと土のミネラルをこう吸収することが、ね、できなかったりします。人間もまた食べたもの植物がお腹に入ってきた時に腸に共存している微生物を介在しないと食べ物がうまく分解できないです。私微生物っていうものがね土壌にも必要であり、植物の根っこでも必要、人間の腸っていう根っこでも必要であり、どうもこのバランスがね崩れたっていうのが病気ではないか。じゃあどこから治せばいいかっていうと土壌から治していく、土壌を汚さないような生き方をする。そうすると今度植物が元気になり、で元気な植物を食べると人間も、ね、お腹の腸内細菌が元気を、ね、得て健康な体が作られるという。だから第一の健康ね、環境というものの姿と人間の健康がね実は切っても切れない関係にある。だから何でも使い捨てとかね、何でもまあ燃やしてしまうような化石化燃料を燃やすようなねこれから暮らし方に対してどうも微生物は今警鐘をね病気って形で人間に与えてくれてるような気がします。はい、でお腹の中の 微生物の状態が特に発酵菌優位であればね、発酵菌というのは独り占めしたい菌ですね。自分の出番が終わったら他の菌にどうぞってその場所をこう譲り渡す菌です。ブドウ糖発酵が終われば次酢酸発酵菌にこうね次引き継ぐとか、どんどんね次の菌に世代交代するっていうかな、その場をね譲り合うっていうのが善玉菌の働きですね。ところが昨日話にあった動物性乳酸菌、ヨーグルトの乳酸菌のようなものは独占したがる菌で、腸内を独占し他の菌の存在を許さん、ね、特にお肉とか食べてきた歴史が多い人ほどやっぱり悪玉菌的なものが増え、その菌はね特に病原性大腸菌なんていうのは独占する菌です。他の菌の存在を許さない。反対に善玉菌は悪玉菌すら受け入れてくれる、いいよって許してくれる、ね、そういう菌であるんです。ってことは私は腸と脳って非常に意識の世界で関係していると思うので、ね、やっぱり悪玉菌がお腹に多いと我さえ良ければってことで独占独り占めしようって意識から戦争とかね犯罪とかテロっていうものがねやっぱり生まれ世の中を悪い状況に引き込んできてると思うんですね。じゃあどうすれば世の中が平和になるかっていうと、戦わない菌、譲り合う菌である善玉菌をお腹の中にしっかり養うことでお互い分かち合うとか助け合うとかね支え合うとか共生共存、ね、戦争のない本当に豊かな世の中が出来上がるんじゃないかなと思ってるんです。いくら戦争反対と言ってもなかなか世の中は変わらないです。一人一人の腸の中で、ね、我よしっていう菌ではなく、やっぱりお互い様っていうようなね譲り合える菌が増えることで初めて優れた近所付き合いが、ね、できるんではないかと私は考えているわけです。ぜひ外を変えるんじゃなくて中を変える。一人一人が幸せになると戦わなくなる、争わなくなるんです。一人一人が不満だから、ストレスが多いから、ね、人をバッシングすぐしたりとか責めたりとか戦いあったり競いあったり言い合ったりするわけだけどね、自分自身がまず幸せにならないとやっぱり世の中は平和にはならないですね。外を変えるのではなく一人一人の意識が変わる。そのためには意識と腸って関連してるわけだから、腸内改革、腸をまずね、良い状態に持っていくってことがやっぱりその人の意識も変わる、性格も変わる、人生も変えれる、プラスその人の波動エネルギーによって心地よいエネルギーによってそれを伝播しますから、社会が家族がひいては国が世界が変わるっていうところまでいけると思うんです。今日のテーマの我々が未来に向けてできることは自分のお腹の改革である。お腹の改革によってねやっぱり目にこの見える世界、それを変えていこうじゃないかっていうのがね、今回の大事なね私はテーマだと思っています。ってことで私のね、基調講演、簡単ですがこれで終わらせていただいて、このね、テーマのもとに4人の講師陣で、フリートークをね今からしていきたいと思います。ちょっとね準備する間 2,3 分ちょっとお時間をいただき、トイレ行く人はその場に行かれて、それからね、トークに入りたいと思います。どうもありがとうございました。